ロックバンドとかけまして、ストレート一本勝負と解きます。その心は、フォークはいりません。ありがとうございます。はい、わらば研究所、今週もよろしくお願いいたします。6月9日土曜日、14時になりました。当わらば研究所研究員ケイシー高見社でございます。どうぞよろしくお願いいたします。さあ、そしてわらば研究所ではですね、この毎回このゲストさんをお迎えいたしまして、そうなんですよ、今週もね、素敵なゲストをお呼びいたしました。これもう、じゃあ先にね、マイクすみません、じゃあもう入れちゃいますね。はい、もう今喋れちゃいますね今。
はい、
どういう肩書きにしちゃいましょうかね。
ね、日ガスでいいですよ。
日ガスさん、
はい、まあ、お笑いで人をつないでおります。
笑いで人をつなぐ。
はい、たまにお笑いもやってます。
はい、
はい、お笑いを生き方として楽しんでおります、日ガスでございます。よろしくお願いします。
改めまして、日ガスさん、今日よろしくお願いいたします。
よろしくどうぞ。
はい、
うん、
はい、日ガスさん、出たばかりですいません。本日メインパーソナリティもう一人やっております、当研究所所長のね、
はい、
ホーリーさんがちょっとお休みでございまして、
所長がお休みということで、緊急事態ですよこれは。
そうなんですよ、ちょっと重役会議があったのかな。
ああ、なるほど。
はい、
か出張か何か。
そうですね、はい、もうまあこれでまあ一応ね、毎回研究所、研究員がね、ちょっとまあ、留守番兼ねながら、
なるほど、
それでもトークスキルも上げながらでございまして、やらせていただいておりまして、
はい、
まあこれで56分間よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
と言ってもね、
ええ、
まあ東さん本当にね、もうまあ、結構付き合い長いですからね。
そうですよ、もうラジオのリスナーの頃からの
ね。今日は本当にもうね、フリートークだなと思って、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、
は
い
は
い、
そうそうそう、
うん、
今ね、
はい、
さっき話出たんですけど、
東
さんはその、フリーでいろんなお笑いもやられてて、
そうなんですよ、
人をつながる、人をつなぐ、
でまた
マルチな、ね、才能をお持ちなんですよね、これもまたね、後で、
そうですね、
どういう人なんだろうか、
うん、
東さん、あんまりね、こう、舞台とかで見られるんだけど、
うん、
こう、あんまりこうラジオでがっつり自分のことを喋るってことはあまりないんじゃないですか。
そうですね、うん、この間、他局で。やりましたけどもね。
やったんだね。
ひよこの旅でね。
あは、ちょうど真裏だな、ほぼ真裏だな。確かトミングスクの方かな。
そうですね。
はい。
はい、
もう、でもね、そんなね、うん、ラジオの曲の壁を越えてね。
そうですよ。
そうそう、いろんなところに共有していきましょう
よ。そうです。コミュニティ FM はですね、
そうです、
地域のつながりですから、そして票のつながりでございますので、楽しんでいきましょう。
ねえ、これがラジオの、醍醐味ですからね。
そうです。
はい。はい、ということで、また、これから56分間でございます。はい、今日のね、東さんを、こちらお呼びしての、テーマがですね、
はい、
言葉遊びでございます。
言葉遊び、ザザンということでございます。
は
い
はい、ね、
うん、
あ、さすが盛り上げ上手。
いやいや、もう、ラジオが、作る側の気持ちも、聞く側の気持ちもわかりますのでね、
う
ん
うん。このね、言葉遊びっていうのもね、
はい、
まあ、まあまあ、今更ながらですけど、
はい、
僕が謎かけをやらせていただいて、
まあ、謎かけ名人ですからね。
いえ、本当にもう、そんな中で、うん、東さんもね、うん、謎かけでね、
はい、
こうあれよあれよっていう時にこう、はい、僕のいないところで、
まあ、
うまいことを言っていただいてっていう。
そうですよ、謎かけの普及に僕も一役買おうかと思いまして。
いやいや、もうね、一緒にもね、こうツインパワーでやっていきましょうよ。
本当にそうですよ、
これね、そう、東さんの舞台で見られる、
うん、
あ、そうだ、先にね、これ東さんは主にどういった、はい、まあ、なんだろう、ステージとかで見られたりしますか。
まあ、不定期ですけれども、はい、FEC さんで、ね、沖縄のお笑い、はい、芸集団 FEC さんの、コザ、はい、お笑い劇場というのが去年は毎月あったんですけど、はい、今年会場の沖縄市、旧コリン座、はい、沖縄市民劇場アシビナーさんの都合でですね、3ヶ月に1回ですけども、今年は、出させていただいてまして、まあ、コザ芸人枠ということで、私、コザ出身、
はい、
在住ですけども、いうことで、まあ、テレヤ・リンシュケということで、テレヤ・リンスケさんをオマージュしたコザに特化してですね、コザのレジェンドを、これも継承していこうということで、意外と知らない人が、コザの人でも、またお笑い芸人でも多いので、テレヤ・リンスケ先生で、リンスケさんのオマージュで、テレヤ・リンシュケというネタをですね、やらせていただいております。まあ、あとは、那覇市 アルテ、処理のアルテ崎山さんの、うん、フリー、オープンマイクでフリーのですね、ライブがありますけれども、うん、に出てみたり、うん、まあ、あとはいろんなところで MC ですね、うん、ヒューマンステージの幻フェスタ、フェスティバルか、この間は。とか、また実習企画で、後で詳しく話しますけども、うん、音楽の、まあ、ライブイベントなどなども、うん、やっております。
はい、うん、ね、あのフリー芸人、あの芸人という
方、ラジオのパーソナリティもやってます、まあ、ごめんなさい。
ですよね、
はい、
フリーのこの、今ね、立場ながらも、うん、はい、これだけのね、お仕事をね、こなしてるっていうことは、なんだろうな、あの、実際こうやってね、いろんな事務所とかもあるのにもかかわらず、
はい、
これだけ、ね、やっぱね、あの、まあ、力があって、うん、それでまたいろんなお呼びがかかるっていうのはね、
はい、
これだけたくさんの、またね、いろんな面白い人、ユニークな人がいるってことですよ
ね。そういうことです ね、人のつながりの中で、ね、沖縄は本当にみんなが主人公になれるぐらいですから。
出たがり多いですよね。
多いですから、ゲームチャーがね、多いですので、ね、盛り上げ係が多いですので。
まあ、そんな自分もなんかこの、うん、ある意味、はい、フリーでやってる立場としては、
はい、
なんか東さんとはすごいなんかこう、うん、あの、なんていうの、まあ、シンパシーと言ったら、ちょっとかっこいいですけど、
うん、
あの、なんか
仲間意識
似てるなって。
うん、
っていうのを思ったりするわけですよ。
出所もね、ラジオのリスナー上がりっていうところもまた出発点が一緒ですし、まあ過去ニコ生も一緒にやってましたし、
ね、
まあそういうところでね、うん、言葉遊び的な要素も一緒ですから、
うんうん、
芸風がね、
うんうん、
はい、
あのリスナーからというところが一緒なんですけど、
はい、そうなんです、ラジオジャックっていうね、
ラジオジャックね、RBC
の
やってましたよ、
伝説番組ですよ、
ね、
美濃和さんの番組のね、ヘビーリスナーでございましたけれどもね、
うん、こうなんだろうな、あの、うん、まあ、もちろんラジオは今でも元気なんですけども、あのラジオのこのディスクジョッキー番組、うん、
はい、
このハガキ職人が、
なるほど、
う
ん、
こう毎回このしのぎを削ってね、
うん、
あの今はもうメールだからこのスッてすぐ送れるんだけど、は
い、そうですね、
ハガキで送るっていうこのね、はい、これがスリルがあったんですよね。
そうですね、この要素をまとめてね、
うんうん、
起承転結はっきりさせて、いかに読まれるかっていう工夫をするという、
読みやす
ネタも新鮮で、
そう、
誰にも嫌がられない中身をね、
うんうん、
かつ面白いっていうね、
ですよね、
これはもう言葉が洗練されていますし、センスが問われますよ、
うん、これもう、うん、まあね、ケチなこと言うと、あの時に使ったハガキって、今、いくらしたんだろうってね、
本当、本当に、
ね、
うん、ストックしてましたからね、
うん、
はい、
毎回の郵便局に行ってね、
そうです、
束ねで買って、束で買って、
だから採用よりもボツの数の方が絶対的に多いわけですから、
ですよね、最初の時は絶対ね、うん、ボツがあったりとか、
あったんですよね、
ね、もう、毎回の呼ばれる方でも、時には時間のつく呼ばれない、
呼ばれない、
うん、そう。そうそうそう、あの、なんだろうな、こう、まあ、ディスクジョッキー番組、まあ、もちろんその、うん、パーソナリティも、まあ、個性がある方もいて、はい、で、またあの、この曲がかかるっていうのが、あの、うん、あ、自分のリクエストがかかるっていうのが、本当にこう、あの、嬉しくってね、
そうそうそう、
うん、あの、もう、やっぱ、まあ、さっきのように、うん、今はもう、聴きたい曲が、
うん、
もうそのまま今は携帯でも聴けますし、
そうそうそうそう、
うん
うん、
あのだんだんだんだんこうラジオも様変わりしてきますよね。
そうなんだよね、うん、今ラジコっていうまたね、すごい便利な、
あ、そう、ラジコのあれはもうなんだろう、革命ですもんね。
革命ですよ、うん、もう僕も本当いろんな番組を、うん、あのリアルタイムで聴けないときは、オンタイムで聴けないときはあれで、うん、いろんな番組をね聴いてますよ、うん、
でこれを、
うん、
だってその県外の放送局が
そうそう
リアルタイムで聞けるっていう
のは、ね、はい、だから県外のリスナーさんも増えてきてるということですよね、うん、沖縄のローカルの番組
エリアフリーで聞けるっていうのがあって、
は
い、
これは革命の扉をねこじ開けてますよ、
ね、
だから今ラジオを聞く若者が増えてるらしいですよ、ラジコの影響で、
あ、そうですね、それは嬉しい、
うん、うん、
ね、これはもうまたその、まあ、散々今まで AM のことばっかり言っちゃうとね、うん、怒られちゃうんですけど、
いやいや、要素は一緒ですから、
ここ FM 那覇ですから、
はい、電波を乗せて、
ね、でも FM 那覇も今こうしてね、うん、今 YouTube でも見れたりとか、
そうなんですよ、
ポッドキャストでも、これ、ポッドキャストでも、
はい、耳だけじゃなく目でも楽しめる
っていうのは、そうなんですよ、ね、もう見て楽しいっていうのも、ね、
はい、
そうそう、で、またあの、
うん、
ポッドキャストとかすると、また何十年と残りますからね、
はい、うん、そうなんですよ、
いや、
自分が出たオンエアした、ね、出演したのも、後で聞けるとね、
うん、
自分で反省会もできますので、
ね、
チェックできますから、これは便利ですよ。
便利ですよ。
うん、
で、そう、ラジオに出るっていうのが、うん、本当にこう身近になりましたね。
そう、身近になった。だから、ね、ラジオが好きだったら番組も持てるぐらいの勢いで、
うん、
今本当に身近なものになってるし、
はい、
コミュニティ FM もね、各地域に増えて、すごく身近に家庭にね、馴染んできたかなと。うん、沖縄またね、そういうラジオに馴染みのある、よく聞く方が多いで、職場でラジオ流すのも OK なので、ね、
うんうん、
タクシーなんかほぼほぼラジオですから。
う
ん、
あ、そういえばこの間ね、
はい、
夜タクシー乗ったら、なんか、普段この時間に聞き慣れないコマーシャル流れてて、
はい、
で、よくよく聞いたら、はい、ラジコだったんですよ。
へぇ、運転手さんがラジコを聞いてて、
はい、昼間のラジオを聞いてて、
すごい。
川光安里さんの番組。
はいはいはい。
で、あれと思ってたら、お客、運転手さんに、うん、あこれ、あラジコですかって聞いたら、はい、そうなんですよ、僕、この時間、聞けないので、は
い、でが。いろんな音楽をこの流すやつでしょ、
あの番組
ね、でテーマに沿ってね、
そうそうそう、
夏メロとか結構ね流すんだよね、うん、渋い選曲なんですよ、
う
ん
う
ん、
あのそう、あのね、コミュニティもそうそう、この地域だと聴、うん、けるっていうのがあって、
うん、
たまにね、うん、あのこう渋い選曲だなってから、ずっと延々となんか歌謡曲流れてるなと 思ったら歌謡コミュニティだったとか、
そうそうそう、
でこの運転手さんのこのね癖というか趣味が分かりますね、
う
ん
う
ん、
そうだね、うん、まあ、そこでまた会話が生まれてね、うん、その和気あいあいとですね目的地まで行けるので、うん、いいと思いますよ。ラジオを介してコミュニケーションが深まるっていうのはすごくいいことだと思いますね、う
ん、でもこのね、うん、あの芸人さんってあのよくね、うん、ラジオをもっと聞きなさいってよくね、
うん、言われるみたいですね、
うん、知り合いの芸人さんが言ってたんですけど、
うん、
あのラジオを一人で聞きながら、はい、車の中でもいいし、
ええ、
それにパーソナリティが喋っていることに対して例えばツッコミとか、
ああなるほどね、うん、言葉でねやり取りができますから、
それを拾ったりとかして、うんうんうん、そうそう、でまた、まあ、あとリスナーさんからの面白いネタがね、うん、
はい、
またメールが面白いのまた
ね、ラジオの番組がそのままテレビになってるのもあるじゃん、ヒップホップさんとかもそうなんでしょうけど、
そうです
ね、
はい、まあ昔で言うとキンドンがそうですよね、
まあそうそうそう、そんな感じですね、
キンちゃんのどこまでや
の普通の方とかね、
あれもね、まあ、うん、ね、ラジオでこのハガキを読んでいたのがそのままテレビに公開式になっちゃったっていうのがあって、そうそう、
だから可能性は広がりますよね、うん、たかがね、テーブルとマイクと電波だけですけれども、うんうん、本当にパーソナリティというぐらいで人、うん、その人となりがね、うん、伝わってきました、お互いの、
そうですね、
パーソナリティとそのリスナーのね、うん、だ僕も最近ネタはもうほぼラジオのネタです、
うんうんうん、
ね、テレや林式のリンリンラジオっていうね
あのネタ好き
、はい、いろんなね潰しが効くんですよ、うんうん、あのメッセージネタもあるし、うんうん、最近ではラジオカーネタとか、うんうん、天気予報ネタとか、うんうん、もう本当にいろんな形を今までラジオでね培ってというか、ラジオからそのもらってきた楽しみをね、うんうん、ネタに変えてるっていうね、
これはね、うん、見てるお客さんが、うん、あの あるあるこういうのってっていうのがね、うん、共感できるのがいいですよ、ね、
そういうことなんです、
こういうラジオ番組あるよねとか、うん、はいはい、あとこんなリスナーさんいるよねとか、
いるよねっていうね、
ラジオかレポーターでこういうことあるよねとか、
うん、
そうそうそう、ね、まあそれぐらいラジオっていうのがね、
うん、
こう沖縄ではっていうかあれね、まあ、すごい浸透してるわけでございますよ。
そうですよ、だから今日のテーマの言葉遊びもそうですけど、ラジオって、うんうん、音楽も大事ですけど、うん、やっぱその人の言葉っていうかね、
はい、
センスだったりそのにじみ出るものがありますので、
うん、あと語彙力もね、
そう、これが意外と大変なんですよ、うんう
ん、いろんな言葉してないと、
そうなんです、
あたふたしちゃうんで、
そうなんです、でかつ難しい言葉だとまた逆にね、
うん、
考えさせちゃいますから、リスナーの方ね、
う
んうんうん、
ということでですね、うん、まあそんなラジオがね、きっかけで、ラジオのリスナーがね、
うん、
きっかけで、
はい、
まあ、あのまあね、まあ一応、東さんとはもう、縁があって、もうかれこれ、25年ぐらい。
そうですね。
かれ、ね、なるよね。
ベンビーさんのイベントで、ライブで再会したんだよね。
そうね。
十何年、20年ぶりぐらいかもしれない。
そうそう。
学生の時全く会ってないからな、あれからは。
うん、お互いはもう本土にね、行
ったりとか、そうそうそう。
自分もね、
まあ、時を超えて。
そうそう。
はい。
本当、まあ、やっぱ、改めて沖縄狭いなというのと、う
ん、あの頃のだから絆が今もつながってるわけですから、うん、ラジオ好きな人たちのやっぱつながりっていうのは、うん、まあ、このね、あのわらば研究所さんのリスナーもそうでしょうけども、うん、やっぱつながりはね深いというかね、
うんうん、
いいと思いますね、うん、このつながりは
で、うん、これがさっきのですね、
はい、
あの笑いで人をつなげる、
そうなんです、きっかけはもうラジオ
なんだけど、
うん、
まあ、僕らもラジオで人々をつなげる、
そうなんです
ということにもなるってことで、
ええ、
ね、なんかこうね、まとまりそうでまとまらないんだけど、まあ、これもまたこれでお、ええ、ね、ご愛嬌ってことで、
そうですね、結論付けない方がリスナーさんにとってもいいかもしれませんね、うん、はい、
まあそんなね、今日もラジオの話もね、うん、いろいろ盛り上がって、本当にラジオの話だけでフリートークしたらね、1時間多分潰れると思うんですけども
そうね、名物パーソナリティとか名物リスナーとかで ね、
かね、そう話したいんだけどね、そうなんですよ、
まあ、これはまたスピンオフでいつか、
はい、でね、そう、さっき出た言葉遊びなんですけど、うん、そう、あの東さんのこのネタってね、
はい、
例えばあのこうなんだろう、まあ、大喜利的なものとかね、うん、
はい、
あとこうあんまりこう沖縄テイストも入れながらも、うん、であのあんまりこう まあ、どちらかというと、うん、まあ、いい意味ですよ、はい、あの昭和臭いというか、
そうなのよ、うん、小ネタのね、
本当になんか、はい、泥臭い
の、そうそうそうそう、う
ん、がいいですよね、
うん、寄せ芸と言われてますよ、うん、はい、
あのなんだろうな、あのあとこの、まあ、もともと落語とかはそういうの好きだったんですか。
そうそうそう、好きで、うん、落語もよく聞いたり、見に、うん、講座に行ってましたね、今も行ったりしてますけども、うんうんうん、
でそんな自分が、うん、あのまあ、こうやってあの人の前に立とうと思ったきっかけっていうのはあったりするんですか。うん、
ああ、まあ職場とか友達同士では、うんうん、まあモノマネしたりとか、うんうん、まあなんか二次会的なとか忘年会的なノリでなんか、うんうん、ま真似事で漫才とかしてましたけど、うんうん、まあきっかけはそうね、あのまあ東日本大震災の時に、はあ、はい、まああの支援のボランティアに行って、はい、まあ、いろんな被災者の方と話をしてると、はいはい、まあ、笑うこともできなくなったとか、うん、笑うことで自分らしさを取り戻したとか、まあ、生活の中に笑いがあることってすごく当たり前のようで実は特別というか、うん、結構生きる力につながるんだなっていうのを感じたり、うん、笑いでなんか人を救えたらいいなみたいなのがその時に芽生えたわけですよ、うんうん、でその時同じタイミングで、まあ、シンガーソングライターのナユタさんというね、うん、いますけども沖縄に、うんうんうん、と、まあ、出会うことで、まあ、自分のそういうメッセージを音楽を通してライブとか、で、まあ、表現してる伝えてるっていうことにすごく僕は共感というか感銘を受けまして、うん、で、まあ、笑いを通してそういうなんか笑いで人を救えるようなことができればなということをきっかけにして、背中を押されそのことをなゆたちゃんにも相談したり、うんうん、あとハンサム金城さんにもですね相談したりして、うん、やってみたらみたいな、うん、本人は多分もう今覚えてないかもしれませんけど、うん、まあ、そういうことで、7年前の4月ぐらいですかね、うん、FEC さんの F ライブというね、これオーディションライブですけれども、うんうん、に初めていわゆる機動戦をいただいく、お笑いライブというもののライブのステージはこれが初めてでしたね、うんうん、はい、
これがね、もう、うん、まあ、こういうね、いろんなね、まあ、出会いとかあって、うん、でも、この十何分の間にね、沖縄芸人さんの名前、ずいぶん出ましたね。
お
沖縄、まあ、芸人さん、それでまたね、うん、芸能人の名前、うん、それだけも影響を受けたことがたくさんあったと。
そういうことですよ。うん、
で、うん、この東さんのね、
はい、
この、まあ、まあ、これ、あ、まあ、そのね、初めてやったネタって覚えてます？
初めてやったネタはモノマネです。うん、もう何度もそうです、うん、マイクを使って、うん、まあ、忘年会とかでやっていた馬に乗って走る男とか、ああいうやつです、本当に寄せ芸みたいな感じで、うまい人の卓球と、うん、あの下手な人の卓球の違いみたいな、ね、
これ、ラジオでできますか、
やってみようか、見ようかな、
うん、
ちょっとあの滑ったらすいませんね、
OK、はい、です、では、ま、じゃあ、ちょっとじゃあ、ちょっとじゃあね、マイク、僕の部分落としますんで、
はい、
んじゃあ、耳で皆さん、ちょっとお楽しみくださいませ。
はい、
はい、
馬に乗って走る男。みたいなね、感じでね。で、まあ、これにいろいろくっつけて、馬に乗って橋を渡り、橋の上で銃を撃って、銃を撃った勢いでおなら出ちゃう男、みたいなのもやってまして、今日できるかわかりませんけど、ちょっとチャレンジしますね。
お願いします。
みたいなね。
いや、本当これはもう耳を澄ましてつない
と、はい、
これあのこれ改めて思ったんですけど、
ええ、
芸人さんはそのステージやってるステージ芸人さん、うん、それで演者さんが、
はい、
あのいろんなやってますけど、
ええ、
あの沖縄のこの場合ってお客さんがね、こう聞くぞっていう体制に入らないと、
はい、
なかなかこう楽しめないですよね。
そうだね、あれは、
うん、なんだろう、こう、まあ、まあね、ちょっと見てくれとか、
うん、
ちょっとあのビジュアルで笑わせる人たちも多いし、
そうね、しかも一般参加の初出場だったからね、もうかなりのだからアウェー感だよね、こいつは誰だから入るから、
あ、そうだ、
で2分しかネタがないので、うん、そこまで距離を縮めるにはもう時間かかるわけでしょ、
うんうんうん、
でしかもオーディションですから、
はい、
点数つけたろみたいな感じでこう肩に力が入ってみますから、
はい、
もうこっちが思ってる以上に予想以上に向こうの方は、うんうん、かなりバーを上げてみるわけですね、多分。
うんうん、わかる、
はあ。きついじゃん、だからね。
あの、僕も、初めてやったのが、
うん、
まあ、お笑いライブっていうその名目で出たのが、はい、本当に謎かけ一本だけだったんで。
はいはい、見に行きましたけどね。
はい、その説はどうもですね。あのね、はい、その後、僕はもう、よし、やりきったぞっていうのがあったんですけど、はい、楽しかったぞってあったんだけど、 採点っていうのがあるんですよね。
そうなんですよ、アンケートにね。
そうなんですよ、
だから、ね、あれくせ者なんですよ。
そうなんですよ、ね、やっぱね、ほら笑いなんてその人のね、うん、まあ、それぞれなんで、はい、例えば、うん、まあ、この人はすごいね、逆で笑わせる人が、
はい、
人がそのツボっていう人もいれば、うん、でこうやって僕らみたいにこう耳で聞いたりとか、
うん、
で語彙力で話したりとか、うん、それで楽しませて、あ、この人うまいなって、そういうなんか、
はい、
まあ、こう本人の前で言うのはあれですけど、
はい、
あの上質な笑いですよね。
まあまあまあ、そういう、うん、そういうことですね。
うん、
はい、
もうこう昔ながらのこうね、うん、あの和芸ですよね。
そうそうそうそう、うん、まあ、よく言ってるのは知的ネタなんてね言われてますけど、うん、まあ、謎かけなんかもそうですけども、うん、
これまたあの、はい、謎かけなんてね、だって僕らが行ったところで、うん、お客さんに伝わらないとね、
はい、そうなんですよね、壁ができちゃうの、うん、一気にね、そうそうそう、もう謎かけすら知らない人が増えてますからね、うんう
ん、はい、
はい、
あの謎かけって何ってね、
そうそうそう、
あったり
説明から入るってきついんですよね。そう
そうそう、でだってのまあこれね、うん、まあ、以前落語家さんのね、うん、なんてこったいさんお呼びした時にあの沖縄ってやっぱ余生がなかなか見れないし、
うん、
まあ、今最近は増えてますけど、あと商店もやらないでしょ、
まあね、
うん、だからあのこうまず落語って何、寄席って何っていうところが始まるところ、
そ
っから寄席から生まれた謎かけのその、うん、面白さの大体何って、うん、ただダジャレでしょみたいなね、
そうそうそう、親父ギャグでしょみたいな言われるのがちょっと その人の感想なので、それは否定できないんですけど、
あれちょっときついっすよね。
きついよね、あれは
そうそうそう、あのね、あ、忘れもしないよ、僕これ去年ね、
はい、
こうまあ町側でイベントがありまして、
はいはい
はい、うん、でそれでまあ挨拶がてらちょっとうまいことを言おうと思って、
うんうんうん、
でまあ、まあ 見に来てる方はまあ結構年配の方が多いわけですよ、はい、でそれで、うん、あのあどうも今年も始まりましたね、このイベントね、
はい、
今日もね皆さんもねたくさんの人々来ていただいて、うん、まあ、まさにねこの2つの意味でね恒例ですよねって、
ああなるほどね、
でそれで、うん、そしたら、
はい、
シーンとしちゃって、
はい、
手元
な何がみたいな、
そう、手前のお客さんなんかね、はい、あの失礼な人だね、
ああ若いよ私たちは、
そうそうそうそう、
高齢じゃないよ、
いやそこじゃないんだ、うん、思いながら、
うん、
いやあれはねもう、はい、なんだろう、
これがね、あ、綾小路君丸さんならちょっと笑ってくれたかもしれませんけどね、
う
ん、
あのやっぱりね、
うん、
そう、綾小路君丸さんもそうなんですけど、
うん、
まずいきなり初対面で、
うん、
こういじるネタっていうほどもう高いのないですよね。
いやそれはなかなかの、まあね、うん、なかなかの攻撃力ですよ。
あれはもう綾小路さんっていうのもみんな、うん、もうやっぱ認知度がもうあるからこ
そ、そうそうそう、分かってるからね。
何を言ってくれるんかなってから、
う
ん、
免疫もあるしフィルターもないから。
そうそうそう。うん、でまたあの綾小路さんのあのビジュアルで言うから、
まあまあまあ
嫌味がない
っていう、ね。そうなんですよ。
うん、特にね、あのまあ僕も DVD で喋ったことないんですけど、うん、自分でちゃんといじりながら、
うん、
で。あのでも自分の自身のことをこんなタヌキみたいなやつに言われてて、
はいはい、
ね、悔しいと思ってでしょって言って、そこで落とすからね、
うん、
であのそうなんですよね、
うん、
それであのこう、まあ、そんないじりがあったりとかもして、でそれでまたあの、うん、なんだあの、まあ、謎かけでも、
はい、
ちょっといじりでやってみようかなと思ったけど、
うん、
いじりはやめようって
、うん、
正統派でいこう、
そうそうそうそう、無難に無難にってね、
そうですね、
なりますよ、はい、うん、
でまあ、そんな中で、
はい、
あのこうなんだあの謎かけもその、はい、まあ、じゃあその作り方からやってみないといけないなと思って、
はいはい、うん、
まあ、例えば、まあ、東さんもいろんなステージでやっておりますけども、
はい、
あのなんか今まであこれ受けたなとか、
はい、
なんか
謎かけ、
うん、謎かけで
受けるっていうかね、やっぱり
このなんかちょっとこれ、
まあ、謎かけもネタも寄せ芸もそうなんですけど、もちろん面白いって言われるのがいいですけど、うん、うまいってねやっぱり言われた方がなんか いいなっていうね、
うん、
ありますね、うまいなって自分で思ってて、あまり場内で受けなかったやつが、
はい、
引き出しとかけまして、
はい、はいはい、引き出しとかけまして、
コーヒーと解く、
コーヒーと解く、
まあ、専門店のコーヒーと解くって言いましょうか、
専門店のコーヒーと解く、うん、はい、
その心は引いてから入れますっていうね、
あーはー、なるほどね、
引いてから、
ね、
なるほど、なるやろ、
うんうん、
引き出しは引いてから入れるし、コーヒーもマミを引いてからこう入れるじゃない、うん、
はい、
ね、それが、
うん、
引いてから何みたいなね、
うんうん、
あ俺面白い、自分の中でうまいなと思ったんだけどなみたいなね、
うんうんうん、
いうのがあったりね、
この引いてこの同じこのね、
うん、
この
2つ重なってるでしょ、
そうそうそう、うん、これをあのやっぱりこのまあこうすぐ 即座にこの反応できるかというと、ちょっとやっぱ違うのね、
そうなんね、うん。あと最近ね、ジェネレーションギャップだなって感じるのが、うんうん、まあ、例題的にね、謎かけをちょっとつなぐ、はい、MC とかでつなぐときに、はい、まあ、謎かけってこんなものです。例えば、じゃあ、ギターね、音楽のライブ
ギター
じゃないですか、
ね、
ここでもね、はい、ギターとかけまして、はい、ワープロと解きます。
お、その心は、
綺麗に奏でますっていうの
やってる。おー、綺麗に奏でます。なるほど。
ね、うん、歌も綺麗に奏でるし、うん、ワープロも綺麗にカタカタって出るじゃん。ね、ね、うん、ルビーさん。若い人は、うん、ワープロってもう知らないのよ。
そっか。
ワードよ、ワードって言ってられ、ワード、あ、うん、あーみたいな感じで。もう今スマホとかね、うん、携帯で文字を打つから、ワードプロセッサーを知らないのよ。うん、まあ、学校の授業とかで使うのがワードのソフトぐらいみたいな。うんうん、
そこだね、そうだね、う、うん。
時代はやっぱ言葉はね、変遷していくわけよ、う
ん。どんどん変わっていくから。
生ものなんですだから、うん。これ勉強になりましたね。逆に、その場の、うん、年齢層というか、ノリが分かるってね。うん、リトマス紙的なね、うん。あーっていう人は、ワープロが分かる年代だし、うん、はって思う人は、ね、あ、ワープロはちょっとあれだな、うん、みたいな
ね。ね、うん、これはね、実は前もさっきは私ちょっとね、ガチャガチャしてるんですけども、これね、ちょっと初めての試みでね、Facebook のこのライブ配信あるでしょ、
お
でこれでね、はい、せっかくだから謎かけのね、お題を募集してみようかと。
はい、ああ、いいですね。ね、
で、はい、その間にもですね、ちょっと謎かけのちょっとね、はい、まあ、お話もしながらなんですけども、うん、あと、僕がね、最近、うん、そうね、
うん、
まあ、まあ、以前この放送にも出ていただいた、
はい、
虹の森文庫の子供さんたちがいつも
出張謎かけ教室ね、
ああそうなんですよ、はい、話が早い、
はい、
でそこで謎かけを広めようと、
うん、
でもうそれで始めたのが、
はい、
まあ、でそれで最初はねみんなね、うん、謎謎と思ったみたいで。
まあそうなるわね。
ね、謎かけって何？
俺なんかライブで謎かけって言ったのに、うん、あの後に、終わった後にね、うん、いや、さっきの謎解きは良かったです。いや、何のミステリーもないから。何も、うん、謎なんかないから、
うん、
みたいな。
うん、解決ぞろりじゃねえんだよ、
そうそうそう。あれ、ああ、いえ、ありがとうございます。で、その場はちょっと濁すけどね。
なんかね、そこでなんか、
ね。言葉の意味からまずだよね。
やっぱこの、やっぱ、この一緒くたにされがちっていうのと、
うんうん、
まあじゃあそっから、じゃあ謎かけて何っていうのを教えていくわけですけど、
うん、それからやっていかないと進まないから、
うん、そうなんですよ、
うん、
でまずその同じ子供たちでも、
はい、
まあ、幼稚園とか小学生によってだいぶ言葉も変わってくるので、
う
ん、
そうそうそうそう、
もうベタなものからで、
うん、
例えば言い方は一緒なんだけど、
はい、
違う意味のものを、
はい、
なんか引っ掛ける言葉だよっていう、
はい、橋と橋みたいなやつ、
そうそうそうそう、でもうクイズ形式にして、
うんうん、
じゃあ空とかけまして、うん、虫と解きます、
うん、
その心はさてなんだ、はい、って言った時に、うん、それでもまだピンときてないと思うから、
はい、
3択問題にして、
はい、
で1番晴れ、
はい、
2番雲、
はい、
3番雨って、
はいはい、
でそれであ雲、
はい、
当たりみたいにこう、うん、そんな中でやっていったりとか、あとはね、まあ、同じように雨とかね、
うん、
キャンディーとかけまして天気予報とか、
はい、
それでなるほどって、
うん、
で遊んでいくわけなんです
けど、興味をね示していかないと、
そうそうそう、
これは強制したらもう全然身につかないですから
、もうでもうそんなの、はい、そんなのより全然もうそんなのがゲームしたいっていう人
が、ああいうね、今そういう思考ですからね、うんうん、もう難しいっていうね、国語の授業みたいなって言われたこともあったりね、
ああ、うん、そうね、国語の授業なんだけ
ど
そうなんだよね、ここトンチなんで、
そうそう
そうそうそう、でこれを自由気ままに作ってみようよっていうのがね、
うん、
これがまあその面白さであって、
そうそう、
であんまりこれ僕らもこれ押し付けにならないように気をつけないといけない
し、ね、まあ、言葉を楽しむっていうことが大事なので、うんうん、日本語のね、
同音異義語、
そうそうそう、今そういうのがなかなかね、
うん、
もう電話すらしないで LINE とかメールで済ますじゃない、スタンプだけで、
うんうんうん、
だからそういう言葉のコミュニケーションが減ってるので、なかなか、
うん、
さっきの語彙力もそうだけど、うん、持ってる言葉を発するっていうか、うん、いうのがなかなかない、
うん
うん、言葉の意味を理解しようとするのがね、
うん、
まあ、深く深めようということはなかなかない、
うんうん、
辞書まで調べたりとかね、はい、
でもね、うん、ま、メールだったら例えば、うん、単語変換でね、
うん、
同音異義語が出てきたりとかね、
そうそうそう
そう、そう、それを見て、
うん、
あ、違う、間違えちゃったとかね、
あるある、
あったりするんだけど、うん、まあ、こういったところで、
うん、
あ、本当はこういったところで言葉にこんな言葉があるんだなって覚えるんだけど、
はいはいはい、
今のさっきのスタンプでっていうところが、うん、あ、そっか、そういうことか、ちょっと今自分今目からうろこですね。
うん、
でそんな中でもすみません、さっきから全然うまいこと言ってないんですけども、
お題来てるんですか。
いや、ちょっと待ってくださいね。
最近できた謎か聞いていいですか。
あ、行きますか。
この間ね、はい、麻雀っていうお題をいただいてね、麻雀が知らない人がほとんどだったらと思ってわざとパスしたんですけど、はい、悔しいのでここで言います。
はい、
麻雀とかけまして、
麻雀とかけまして、
ストイックな女優と解く、
ストイックな女優と解く、その心は、
役作りに夢中ですっていうね。
あ、役
作り、
はいはいはい、なるほどね。
麻雀は役作りに夢中ですね、うんうん、いうのをねやろうと思ったんですけど、うんうん、麻雀が分かんないとね伝わらないなと思って、
うん、それ世代的にはどうだったんですか。
ん、
世代的にはだいたいどれぐらいの人がいたんですか。
あ、まあ、幅広い、うん、20、30代もいれば60代の方もいて、
うん、
難しかったですね、
うんうんうん、
いい勉強になりました。
はい、ね、
うん、
まあ僕だと最近だと、
はい、
まあね、世界情勢とかけまして、
はい、
上方落語と解きます。
ああ、その頃は
米朝の話に注目ですって ね、
ねえ、今もう新聞は全部米朝、は
い、米朝米朝ってね、米朝会談でね、なんだろうって、もう米朝さんがね、もうご存命だったらね、うん、何があったんだってね、
うん、
ね、本当に。その中でもですね、
はい、
例えばね、謎かけのお題募集中でございますよ。はい、はい、失礼いたします。
はい、
ね、これね、あの収録なのでね、うん、あの今リアルタイムでラジオを聞いてる方ね、何をやってるんだろうって感じなんですけども、ね、そうなんですよね。
あ、なるほどね、そう、そういうタイムラグあるわけだな。
はい、そうですね、
難しいねそれは ね、
ね、あのそう、視聴者、うん、リスナーさんからも謎かけの、うん、お題募集したりとかですね、
うん、
じゃあちょっとね、うん、時事ネタでなんかね、はい、ないかなと思ったらですね、うん、まあまあね、時事ネタというか、はい、これダジャレなんだけどね、
はい、
こう、まあ、某大学の、
ほう、
あの某大学アメフト部とかけまして、
なるほど、今話題の、
あの、あ、某大学の、アメフト部とかけまし て、
まして、
沖縄であいつ許せねえと解きます、
はい、うん、その頃は
タックルすんどって、
ねね、普通に言いますからね、沖縄の人はね、
そうそうそう、
タックルされる
よ、ね、逆になんかね、初めて聞いた人がタックルするのって感じ、ね、
そうそうそう
そうそうそう、そういったことがあったりするんですよね。
うん、
あとはまあ、いや、まあ、この時期だからこそ話せるネタっていうのあるじゃないですか、う
ん、まあまあまあまあ、旬なね、うん、
旬な話題とか、
あ、あるある、
絶対今でしか使えない
ネタとかね、
うん、あの、なんだ、最近のあとなんだろうな、まあ、うん、まあ、梅雨とかね、空梅雨とか、
はいはいはいはい、
いろいろあったんですけど、
うん、
梅雨でありますか。
梅雨、まあ、うん、よく僕がツイートでやるのは、梅雨、まあ、この時期とかけましてっていうね、
はいはい、
あって、まあ、コンビニのざるそばと解くと、
その心は、
梅雨入りですみたいな、
ね、
よくやってますけどもね。
これもね、はい、あ、そうそうそう、子供たちにもよく教えるんだけど、うん、大体5月6月とかけまして、
ね、
まあ、例えば言い方が一緒なんだけど違う意味のものって、梅雨と、梅雨とかね、
そうそうそうそう、
で、なんだろうな、ちょっともうちょっと話を広げてみると、うん、例えば沖縄だったら、うん、例えば那覇ハーリーが5月にありますね、
はい、
那覇ハーリーが終わると、うん、なんかそろそろ梅雨が来るぞ、
そうそうそうそう、で、イートマンハーリーで梅雨が明けるぞみたいな、ね、
そうそうそう、で、
うん、
ということはじゃあ、うん、那覇ハーリーとかけまして、
はい、
今日は冷やしそうめんだよと解きます、
はい、その頃は
梅雨の準備をしようとかね、
そうそうそうそう、
そうそうそう、で、まあ、こういったことがあったりするわけですね。
いいですよこれは、うん、沖縄時事ネタみたいな感じですよね、
うん、沖縄の、まあ、方言とか、うん、内縄口で落ちにあったりとか、
はい、ああ、ね、ね、
うん、こういったのももっと広げられると面白いですよね、
うん、確かにね、
うん、で今ね、まあ、さっきやってたんですけど、
うん、
意外とお題が来ないもんだなってだからちょっともう
それはまあね、
うん、仕方がない、
このまあね、時間帯、まあ、収録の時間帯もそうでしょうし、
うんうん、
家事でいろいろ大変でしょうけどね、うん、
いや、ね、
うん、
この間、
はい、
まあまあ、今回その、まあ、今その謎かけでそのいろんな、うん、まあ、ただただ謎かけで教えただけじゃなくて、
はい、
子供たちには、
うん、
物事を連想させる楽しさが、
うん、
ありまして、
イマジネーションね、
はい
はい、
で連想って何っていう、うん、まあ、それもあるんで、
うん、
一つのものからいろんなものを思いつく、うん、思いついて書くことだよということで、 昔連想ゲームってありましたよね。
あったね。
ねえ、はい、あのそうね。
マジカルバナナみたいな、
ね。そうそう。
実はそれも黄色と言ったらバナナみたいな。
そうそう。それも今につながるんですけども。うん、だじゃあ例えばじゃあさっきのようにじゃあお母さんと言ったら何言ったら、はい、お母さんと言ったらあのまあ。例えばこれ紙に書いてね、うんうん、お母さんというこの矢印を書いてそこから連想することを書いていこう、はい
は
い
は
い、
なるほど。
すると、うん、お母さんといえば例えば、台所とか台所といったお料理とか、はいはいはい、お料理といったらなんか食べ物とか、うん、食べ物といったら何とか、うん、
はいはい、
でそうこれねマジカルズの、はい、まあ、そのマジカルバナナと同じこの流れ で、うん、で今の子もマジカルバナナとか知らないので、
そうね、
YouTube で見せると、うん、結構受けがよくて、
なるほど、
うん、
いいんじゃない。
で中に
めちゃイケでもそんなやつよね、トントンドドドみたいなやつ、
あ、はいはい、そうですね、
同じようなね、うんうん、言葉遊びを、
うんうん、そう、あのその連想するその言葉遊びのこのね、言葉遊びのこの数珠つなぎで、うん、でこれまた子供たち相手にやっでも面白いなってね。
そうですね、うん、まあ、逆に今アナログの学びというか遊びの方が逆に目新しいかもしれません。
であのこれって謎掛けってあの、まあ、さっきの言ったように語彙力、
うん、そうそう、
想像力、
はい、
表現力、
はい、
絶対これねいいと思うんですよ、
ね、頭使いますからね、
絶対使いますよ、うん、
はい、
でここで私だったらね頭使いすぎてこうなったのよってね、うん、
ラジオじゃ伝わらないんですけど、そう
そうそう、大丈夫、 YouTube 映ってるから、
なるほど、
今日 YouTube パッと見たんだけど二人ともなんかね帽子かぶって、うん、色かなんか白と黒でなんかね、
あ、いいですね、チーム分けみたいなですね
そう、うん、でまあ、そんなね二人で、ね、今話しておりますが、うん、
はい、曲いきますか。
おっと、いきなり来ますか。
そろそろ半分いってない。
いや、まあまあそうですね、
うん、
まあ、言葉遊びもそうなんですけども、まあね、そう、東さんね、さっき話したんですけど、
はい、
意外な温度、意外な、まだまだこれだけのことじゃなくて、
うん、
いろんなお顔をお持ちなんですよね。
おお、なるほど、千の顔を持つ男、ね、見るマスカラス、ね、はい、見る
プロレスも好きだという
もんね。プロレスだったら5時間ぐらい喋れますねはい、今暑いですから、うん、プロレス業界は、
うん、
はい、
でもこれもまた別のスピンオフで、
はい、
音楽も携わってるんですね、
う
ん、
そうですね、僕はライブ、うん、お笑いのライブも見に行くのも好きですし、うん、お笑い音楽のライブも、まあ、聞きに行くのもねすごく好きなんですね、うんうん、昔から僕の大学時代は友達はバンドメンバーが多かったので、
うんうん、
自分もバンドも少しやってましたし、
うんうん、
まあ、それで、音楽もやっぱりねその曲楽器を通しての曲もそうですし、はい、やっぱり言葉を紡いだ歌詞にもね、はい、人柄が出ますので、
はい、
そういう点では人前で、自分の思いというかメッセージをね表現するっていう、うん、伝えていくっていうのは同じですから、
うんうん、
まあ、すごくあの勉強になるというか、うん、あの伝わるものが大きいですね音楽も、うんうん、
で実は今日はそんな中から1曲、
うん、はい、
おかけいたしますが、これ曲紹介、はい、よろしいでしょうか。
アーティスト名はサーヤということで、はい、さんずいに少ないでさ、
はい、
で彩るの彩るで、はい、サーヤと、
サーヤさん、
まだ若干20歳、はい、ピアノ弾き語り系シンガーソングライター浦添市出身ですけれども、はいはい、まあ一昨年かな、これもあの被災地支援 あのイベントで共演しまして、はい、アルテ崎山さんで、
はい、
まあ、すごく当時はまあ彼女は18歳高校卒業したてでしたけども、はい、すごくメッセージ性のある歌と、はい、まあ、MC で、
うん、
でも素の表情はすごくひょうきんというか、
うん、
で僕のライブにもよく来てくれますが、そこからすごく仲良くなって、うん、彼女のアーシャなんかもね撮ったりしてますけれども、うん、まあ、去年 CD4 曲入りのミニアルバムを出しまして、
はい、
その中から1曲、まあ、ちょうど先月が母の日、うん、今月が父の日ということもありますので、うん、このタイトルの曲を紹介したいと思います、
はい、
聞いてください、
はい、
サーヤでお父ちゃんとお母ちゃん、どうぞ。
何者かに まった顔した赤ん坊を誰よりも優しく抱きしめてくれました。私の晴れ姿を誰よりも一心に名を呼び笑って喜んでくれました。ああ大好きだなんて言えないよ。でも思い込めて歌うから、お父ちゃんお母ちゃんありがとう、ずっと味方でいてくれたんだね、一番隣で見ててくれたのは私。
今回のわらば研究所はですね、笑いで人をつなぐ東さん、
はい、よいしょ、
東です。ゲストに呼びいたしまして、
どうも、
先ほどですね、まあ、先ほどね一曲、おかけいたしました、はい、お父ちゃんとお母ちゃん
さやの ね、
また、あの、このまた、皆さんまたぜひよろしくお願いいたします。
7月にこちら FM 那覇さんのイベントで出演します。
あ、そうなんですか、
はい、あのこのドッカンフェスですか、瀬底くんの、はい、出ますので、ぜひ皆さん、はい、生歌を聴きに来てください。FM 那覇まで。
ぜひね、そうですね、皆さんで、七夕の日ですよね。
そうですね。
はい、これはまた覚えやすい。はい、よろしくお願いいたします。
よろしくどうぞ。
さて、また話を東さんに戻しまして、東さんはそのね、まあ、そのお笑い、まだ、で、
はい、
音楽。
はい。
でまたプロレス好き、
そうですね、
でまた、さらにまたいろんなお顔を持ちってことで、
そうですね、音楽ちょっとさっき言えなかったんですけど、はい、人つなぎ、まあ、さっきね、はい、我々で人をつなぐ歌って、ひらがなで人つなぎという、はい、 まあ、あのイベント名にして、まだ2回しかやってませんけれども、はい、まあ、いろんな音楽、音楽でも、いろんな、はい、まあ、ジャンルの音楽の人、例えば和太鼓と、はい、フォークとか、はい、いう形で、はい、コラボしたりとか、
あの和太鼓
の、
ね、ね、
あの人があるよ ね、はい、とか、この間はあのドキュメンタリー映画のですね、岡村淳監督という方を、まあ、はい、お招きして上映会もねしたりとか、はい、そこにブラジル音楽を重ねたりとかいうのをアルテ崎山さんでやったりとかですね、やってまして、まあ、今も企画はしてますけれども、何分私がいろんなところを飛び回ったりしてたりして落ち着かないので、まあ、だから朗読と例えばね、さっきのピアノの弾き語りとかで、その場で即興でですね、朗読したその作品に曲をつけるとかいうのもやったりとか、それこそこの謎かけ的なことの言葉遊びを即興的に、例えばね、ジャパネみたいな感じでああいう風な、なんですか、このラップやってみたりとかいうのをね、今後ちょっとやってみたいなっていうのを思ってますよ。
なるほど、はい、で、あの、まあ、あれですか、あの、まあ、お仕事はもうこのお笑いの仕事とか、
はい、
これ
は世を忍ぶ仮の姿で別の仕事はしてますけど、
またさらにあるんですか、
はい、
どれだけあるんだろう、本当この方
千の顔を持つ男、ミルマス・ヒガス、
まあね、あの、謎を持つ男とね、謎をかける男と、
ね、ああ、いいですね、謎謎コンビで、
謎謎で
いい
ね、本当に、これはね、はい、あの、なんと、あの、まあ、ほかにもなんか、例えば、うん、あの、いろんな、その他の、まあ、いろんな一面見たいなと思うんですけども、
はい、
これは、
はい、
これはお話ししてもいいのかな、これは
何でしょう、
以前、
はい、
新聞でちょっとちらっと見たんですけど、
あ、何ですか、
あれは東さん
と、いいことで載ってました、
うん、載ってました、お知らせでイベントで、
はいはい、広報マンですから僕は ね、世を忍ぶ仮の姿で、はいはい、
あの
食育ですね、
食育、
はい、
あ、食べる教育、
そうそうそうそうそう、はい、食べる育てると言いましょうか、はい、ね、まあ、地域特育体育ありますけれども、はい、いうことで、はい、まあ、自然農法さんのですね、はい、農薬化学肥料に頼らない土本来の力を生かしたその農業とか農法の、はい、まあ、収穫体験とかもやってますし、はい、田植えとかね、はい、やってますし、それこそわらばさんたちを、はい、子供たちを対象に、はい、まあ、親子でね、うん、楽しませていただいて、うん、例えば人参がこういう風になってるのかとかね、
はいはい、
人参の頭にこんな葉っぱ生えてんのとかさ、
あ、もうそっからなんだ、
そうよ、もう切られてしりしりしたのしか見たことないよ、子供とかは、
だ、あの、なんだ、もう魚ってこれ切られたのしか見たことないよとか、
とか、お米なんかもさらにね、稲穂も見たことないし、泥んこの中から生えてくるのみたいな、
そっか、
まあ、そこにまたアメンボとかカエルとか、ね、小動物とかありますから、そこで、まあ、いろんな体験学習をね、したりとか、そういうこともですね、あの、紹介したり、事務局としてやったりとかね、はい、してますよ。まあ、2月にはそういう沖縄市で、4月にはそこで大宜味村でね、やってますし、まあ、そういうニーズもね、増えてきて、安心安全なね、その農作物というか食べ物をね、取り入れていこうということで、まあ、いろんな今、地域、行政、市町村でもですね、そういうことを推進してますよ。
はい。このね、食育を通して、うんうん、どうですか、子どもたちのこの、まあ、この感想というか、
反応ね、
うん、反応どうですか、
やっぱり苦手な野菜が食べられるようになったっていうのが一番いいですね、
あ、いいですね、これ、
そしてそれを通して、親子の会話が増えるっていうのがいいですね、
この、まあ、まあ、普段ね、やっぱなかなかできないことですしね、
うんうん、
もしかしたら大人でもやったことないですからね、
そうそうそう、うん、ドランコに入るとか、田んぼに入るの、大人はやったことないですよ、そうそう、はい、
だって今、田植えの仕方とか、ドランコが、うん、あの、うん、いや、もう汚れるからやめなさい、
そういうことです、
だからそうそう、
滅菌殺菌のことで溢れてますから、ね、だから逆に、うん、あの、親の方も目から鱗というか、うん、初めて体験しましたっていうね、うん、自然に触れることの大事さを感じましたみたいなね、
うん、ああ、うん、なんだろう、あの、今日本当東さん呼んで思ったのがね、
ええ、
まだまだ引き出しが多そうだなって、これ最初謎かけに伝わるんですけど、
コーヒーと書きました
ね、本当にね、もう引けば引くほどってから、うん、まあ、どちらも引けば引くほど味が出るんだって ね、本当にね、
まあ、子供たちと触れ合う仕事もしてますのでね、うんうん、勉強になりますよ、本当に、
そうですね、
うん、人との出会いは、
あの、うん、あの、東さんの、まあ、さっき、ね、この肩書きに笑いで人をつなげるってあるんですけど、うん、
はい、
笑いだけじゃないんですね、
そうですね、
うん、はい、いろんなもうね、
接着剤は笑いであって、うん、はい、
で、ほんのそれは手段の一部であって、
そういうことです、う
ん、で、そんなね、なんせ、うん、おっと、もうこのね、なんせいかんせん、
うん、
放送時間があとね、5分ちょいでございますよ、
あ、いいですね、早く終わる感じの放送が一番いいですから ね、あの、腹8分ぐらいがいいですから、はい、
ね、まあ、食育もそうですよね、
そうそうそう、健康的にね、うんうん、
今後ね、東さんは、はい、じゃあ、例えば今描いているなんかこれからの夢とか展望ってありますか？
はい、ありましてですね、はい、まあ、今音楽とか、はい、まあ、お笑いとかでね、はい、つながったり、うん、いろんなイベント企画したりしてますけど、もちろん食育もそうですけれども、うん、まあ、いろんな今、まあ、わらば研究所のコンセプトも一緒かもしれませんけれども、うん、まあ、子供、沖縄子供も多いですけれども、はい、まあ、いろんな例えば、遠方変地、例えばヤンバルとか離島とかにお笑いや音楽のキャラバンで行って見せて親子でね楽しんだりとか、例えば笑いジャーでやってみたいに親子が参加してお笑いを見たり一緒にお笑いを楽しんだりとかいうような、とか、まあ、いろんな施設に行ったりとかね、交通維持とか、自殺維持とか、そういう子たちの、まあ、ためにそのお笑いとか音楽を届けたりとかですね、そういうことを通してこうなんかね、元気と勇気を与えて、その人たちがまた音楽やお笑いやりたいみたいな、ちょっと元気というか希望をね、持つようなものをやりたいですね。
はい、
お金が貯まれば。
はは、まあ、そのまあ、まずそれはもうそれはね、まあまあまあ現実的なんですけど、まあ、実際にね、でも、うん、まあ、ここまでね、スケールが大きいね、こう手掛けてる東さんでございますけども、うん、
子供は宝ですから、地域のね、
いいですね、それにつきますね、
うん、だから本当にこの子たちが元気に希望を持ってね、うん、大人たちが見守って、うん、サポートしてあげないと、未来はないですから、
うんうん、はい、そうですよね、うん、で、まあ、そんな子供たちがですね、はい、じゃあ、もっともっとじゃあね、
うん、
私もこう大きくなったら、
はい、
じゃあ、この、例えばお笑いやりたいとか、
はい、
音楽やりたいとか、
うん、
いろんな夢を持ってる子もいると思います、
うん、
でももしかしたら逆にね、まだね、うん、夢がないよとか、
ね、いるでしょうね、
今もうそうそう、なんかつまんないよとか言ってる子供もいると思いますが、
うん、
でもあえて、
うん、
あえてね、僕らたちからね、うん、夢を見るって楽しいことだぞと、
はい、
と最後にちょっとメッセージいただきたいんですけど、
はあ、このラジオを聞いてる、はい、わらばの皆様、
はい、
お子さん、そして親御さんの皆さん、はい、のびのびとやりたいことをやってください。で、怒られたら反省したらいいし、褒められたらそれを伸ばしたらいいですし、大人はガミガミ言わないことでございます、わらばの皆さん、お子さんの皆さんはやりたいことをもうどんどんやったらいいです、はい、で、そこから自分が、まあ、考えてですね、道を選んだらいいわけですので、希望を持ってですね、やっていっていただければと思います。自分もそうでしたから、はい、
ね、なんか、うん、ああ、でもこれ、なんか最後の、僕もそうでしたっていうのが、それもちょっと僕もちょっとなんか似たようなもんがあるかなって、本当なんか僕らはね、まあまあ、学生時代から知ってますから、変わんないですね、
そうです
よ、ある意味ね、
いろんなことで興味を持ってね、好奇心持っていただきたいと思います、親はもうダメだとかないです、やらせたらいいんですから、はい、
まあもう、こんなね、好奇心を常に持って、そして、まあ、時にはね、まあ、悩んだりちょっとね、しょげたりしてもいいから、
そう、人間だもの、
そうそうそう、
はい、で、友達もいっぱいね、ね、いろんなつながり持ってたらいいですよ、
そうですね、はい、
いっぱい笑ってください、そして毎日ね、はい、美味しいご飯食べて、
いや、もう今日はね、すべてのね、この子供たちのこの、まあ、夢とかそういったことにつながること、すべてのことにつなげてしまうこの東さんでございました、
一つなぎですからね、ちょっと欲張っちゃいましたね、すみません、
いやいやいや、もうすごかったですね、
はい、いやいや、
まだまだこれ
話せること、謎かけたかったな、ライブで ね、
もうこれじゃあ今度ライブでやりましょう、
そうね、また呼んでください
、はい、いやー、はい、ということでですね、まあ、あっという間でございますよ、
はい、
あとね、こちら放送時間もあとわずかでございますよ、
楽しかったですね、
ねえ、
はい、
じゃあね、
うん、
僕最後にちょっとじゃあ子供でちょっとね、謎かけいっちゃっていいですか、
お願いします、
じゃあ子供とかけまして、
子供とかけまして、
この放送を聞いていただいた皆さんと解きます、
はい、リスナーの皆さんと解きます、はい、その心は
成長ありがとう、
ありがとうございました、綺麗、はい、に整いました、
いやいやいや、もうこんな、もう今日私もちょっとね、まあ、お題も来なかったからね謎かけやりたかったなというちょっと消化不良が ねあったりして、いや、もう東さんはもうまた、あ、今後また新しいイベントとかは、
まあ、特にないです、7月の第4土曜日に小沢笑い劇場出演予定となってますので、
はい、
はい、
それでまた7月7日にここ FM 那覇でドッカンフェス
は遊びに来ます、はい、
遊びに
来
るのね、
はい、知ってる人ばっか出ますので、う
ん、
はい、
またぜひぜひまたどっかでね、東さん見た時にはぜひね、
はい、
いろんな
本当顔を、謎かけのお題を振ってください
よろしくお願いいたします私にもよろしくお願いいたします、
はい、
さあ、
うん、
放送時間もそろそろでございますよ。 はい、わらば研究所では皆様からのこちらお便りを募集しております、はい、メールでは、わらけんアットマーク780、うん、わらけん780アットマーク、こちら gmail.com でございます。
はい
はい、なんかね、子供さんがこう言ったとかね、うん、ああいうこと言ったとかね、そんな話でもいいですね、
う
ん、
そうですね、読み間違えたとか言い間違えたでもいいですね、遅コマランチとかね、
はい、おこすまランチ、あ、そうですね、面白いですね、
そういうのを集めてコーナーしてもいいかもしれませんね、
はい、はい、わらば研究所、この放送は、おきえ通り純駆動ショップから歩いて30歩おそばの大福さんの提供でお送りいたしました、
うん、
はい、そして本日のゲストさんは東さんでございました。
東でした、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
歯磨けよ、
はい、担当私ケイシー高見社でございました。それでは皆さん、また来週お会いいたしましょう。さようなら。
ありがとう。